県嬬恋村にお住まいの木村道博さんです。木村さん、おはようございます。
おはようございます。
嬬恋村、どんな朝ですか？
そうですね、今日はもう快晴ですよ。雲一つありませんでね。
気温は低いんでしょう。
ですからね、もうさっき見てきたら摂氏 3.5 度でしたね。
そうですか。これは寒いな。どうですか今、木村さん。
はい、
木村さんの服装はどんな様子ですか今？
今だって服装はお部屋の中にいますからね。まあ、それでもまあトレーナーの上にそのフリースを着てますからね。はい、そのぐらい寒くて。ですからもう紅葉もね、もう七かまどなんかも十分赤いですからね。木々もちょっとずつね、黄色み出てきてるんですよ。はい。
もう紅葉が始まっていますね。
そうですね。
木村さんは、
はい、
そのあたりリゾートなんですよね。
そうですね。
ホテルにお勤めでいらっしゃいまして、
はい、
森林インストラクターなどもしておられます。
はい、
どんなあれですかね、今日の話題なんでしょうね。
そうですね、今日は、私がこの1年取り組んでいます、万座山荘園のことをお話ししたいと思います。
山野草が、あるところですよね。
そうですね。でその、万座ですからね、高山帯なんですけれどもね、はい、でその、古い文献には、かつて吾妻屋山の北東から、草津白根山南東の深い山々と渓谷を一帯を万座と呼んだというふうに言われていましてね、
はい、
ですからその、私のこの、万座山荘園にはその広い範囲に含まれる植物ですから、高山植物もあり、里山の植物もあり、水辺の植物もあると、そういうのはね、縁でいいと思ってるんですね。
はい、
で、私はその去年の秋から周辺のこう野山をこう駆け回りましてね、
はい、
この辺のその山野草の植生調査をしたんですね。うん、それでこの山野草に入れるべき植物の種を採取して、こう発泡スチロールに土を入れて、種苗を作って、種をまいて冬を雪の下で越させたんです、
はい、
でそれがね、その苗が今年はもう随分育ってきて、それをその今年は順次こう山荘園に植えていってるんですね。でそのですから万座は植物が育つことができる期間は5月中旬からもう今月いっぱいぐらいですから、もう半年もないんですけれども、うん、その状況下で一番咲いてほしかった花が咲いてくれました。嬉しかったですね、これはね。
その一番咲いてほしかった花というのは何という花でしょう？
はい、私が万座を象徴する花として最もふさわしいと思っている花なんですけども、千手岩皮っていうんです。
千手岩皮、
はい、
どういう花なんでしょうか？
はい、この千手っていう名前は、日光の千手ヶ浜という場所にたくさんあるそうです。そして岩皮っていう名前は中国原産の岩皮っていう花に似ているからだそうなんですけれども、そのこの中国原産の岩皮はオレンジ色なんですけどね、しかしそのこの万座の千手岩皮は真っ白な花が咲きます。でこの真っ白っていうのがね、万座に非常に合いますね。で万座の初雪はもう本当あと1ヶ月ぐらいで降りましたね。でそれから半年間はもう植物の生育に不適な寒冷な気候になって、4ヶ月間ぐらいはもう本当完全に、冬は真っ白な世界になるわけですよね。でこの、雪という自然の現象を私は大好きで、こう雪はこう見えなくてもいい余計なものをこう神聖な真っ白な色で覆い隠してくれるわけなんですね。ですからね、このね、千手岩皮をね初めて見た時はね、これね、やや暗い沢筋にこう咲いてるもんですからね、もうほんと白さが引き立って鮮やかでですね、もう神々しいように白く目立っているんですよ。でね、その他の色でも、鮮やかな色ってのはあると思うんですけれどもね、この千手岩皮のね白さは別格ですね。で、その後その万座でその群生地を見つけることができましたんで、種を取りましたらね、まいたら、ほとんどの種が発芽してくれました。ですからね、万座の気候にとても合う花だということも分かりましたので、うん、これからどんどん増やしましてね、万座のシンボルの花にしたいと思っているんです。
なかなか嬉しいお話を聞きましたね。
はい、
地元に自生する山野草が咲き乱れている、観光地、
はい、
魅力的と言えますよね。
はい、
他には何かありますか？
そうですね、 でその千手観火の、群生地を見てもかなり動物に食べられた跡があったんですね。でね、これがね、そのだから動物の好物の花なんだなと思ってたんですけれどね、で私がマーズで育てている苗もね、せっかく花のつぼみがついたところでウサギにみんな食べられちゃったんですよね。
ですね。千手観火はもう全部食べられちゃったんですか？
で、それがね、ウサギは、まあ、その種類によっては全部食べてしまったものもあったんですけれども、でもどういうわけかね、千手観火の食べ方は先っぽのつぼみの部分、花の部分だけ食べて、メインのその茎や葉は食べ尽くさないんですね。だから植物にとって花をつけたり実をつけるということはとてもエネルギーをこう消耗します。よくその花が咲き終わったら、こうね、来年の花つきを良くするために実がなる前に花摘みをしますけれどもね、ウサギの先っちょだけ食べる習性は場合によってはね、あれと同じような役目をね、してくれてることもあるっていうことが分かりましたね。
ウサギの先を食べているおかげで植物の成長や花のつきが良くなっている場合があるということですか。
そうですね。
ああ、そういうこともあるんですね。
私はね、まあそういうこともあると思ってるんですね。で、まあまあ、人間をはじめ哺乳類がこのように繁栄してるっていうのは、やっぱ何かしらやっぱり植物の役に立っている理由があるからなんじゃないかなと思います。で、まあ、実は先日、私の山野草原をね、荒らしているウサギをね、ひょんなことで捕まえたんですよ。に、あのね、あの倉庫に入ってきちゃいましたね。でね、もう捕まえた時はギャーってもうすごい鳴き声でね、鳴くで忘れがたい声ですね。で、それまではね、私もね、ウサギ鍋にしてやろうと思ってね、もうそのぐらいね、もう追いかけましたんですけどね、さすがにやっぱり生き物はね、捕まえたら殺せないですね、とても。でね、で逃がしてやることにしたんですけどね、で付近にその逃がすとちょっと困るもんですから、まあ、10キロぐらい車で離れたところにある、万座高原神社で話してやりました。ね、神社の神様が許してくれるんならね、自然に捕まらずにね、野生に戻って生きていってくれると思いますね。それで、まあ、最後に、最近ちょっと忍べを練習していましてね、うさぎが歌詞に出てくる懐かしい曲、これを吹いてお別れしたいと思います。ちょっとやってみますね。はい、ご粗末様でした。
本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ふるさと元気情報、今朝は群馬県高森村に。